聖書を読みます。最初に旧約聖書からエレミア書第20章7節から12節まで、旧約聖書の1214ページです。エレミア書第20章7節以下。主よ、あなたが私を惑わし、私は惑わされてあなたに捕らえられました。あなたの勝ちです。私は一日中笑い者にされ、人が皆私をあざけります。私が語ろうとすればそれは嘆きとなり、不法だ、暴力だと叫ばずにはいられません。主の言葉のゆえに私は一日中恥とそしりを受けねばなりません。主の名を口にすまい、もうその名によって語るまいと思っても、主の言葉は私の心の中、骨の中に閉じ込められて火のように燃え上がります。押さえつけておこうとして私は疲れ果てました。私の負けです。私には聞こえています、多くの人の非難が。恐怖が四方から迫ると彼らは言う。共に彼を弾劾しようと、私の味方だった者も皆私がつまずくのを待ち構えている。彼は惑わされて、我々は勝つことができる。彼に復讐してやろうと。しかし主は恐るべき勇士として私と共にいます。それゆえ私を迫害する者はつまずき、勝つことを得ず、成功することなく、甚だしく恥ずかしめを受ける。それは忘れられることのない常しえの恥辱である。万軍の主よ、正義をもって人の腹渡と心を極め見抜かれる方よ、私に見させてください。あなたが彼らに復讐されるのを、私の訴えをあなたに打ち明け、お任せします。新約聖書からマルコによる福音書第12章の41節から44節まで、新約聖書の88ページです。マルコによる福音書第12章41節以下。イエスは賽銭箱の向かいに座って、群衆がそれに金を入れる様子を見ておられた。大勢の金持ちがたくさん入れていた。ところが一人の貧しいヤモメが来て、レプトン銅貨2枚すなわち1カドランスを入れた。イエスは弟子たちを呼び寄せて言われた。はっきり言っておく、この貧しいヤモメは賽銭箱に入れている人の中で誰よりもたくさん入れた。皆は有り余る中から入れたが、この人は乏しい中から自分の持っているものをすべて、生活費を全部入れたからである。祈ります。御一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった全能の父なる神よ、受難節第三の終日に私たち一同をこの礼拝にお招きくださいました恵みを深く感謝いたします。主よ、どうかあなたに目を注いでいる私たちに、あなたもどうか御顔を向けてくださいますように、そして私たちを憐れんでください。暗いこの世界にあなたの光を照らし、喧騒のこの世にあなたの静けさを行き渡らせてくださいますように祈ります。その祝福された光と静けさの中であなたを賛美することができますように。神様、私たちの世界は問題と苦しみに満ちています。各地で大きな自然災害が重なり、貧困と飢餓が広がり、憎しみと報復の連鎖が続いています。 どうかこの中で悩む心を解き放ち、痛みから人々を引き出してください。イラクに武力によらない本当の平和が訪れますように。パレスチナで合意を見た和平へのプロセスが進みますように。アフリカで起こっている大量虐殺がなくなりますように。神様、私たちは日本の国のために祈ります。どうかこの国が軍事力によらず、口先の言葉によらず、ただ真実と正義と公平、謙遜と善意によって誠の平和を作り出していく国となることができますように。またそのために決して戦争をしないと誓った憲法の精神を守り通すことができますように力をお与えください。教会に連なるすべての兄弟たち姉妹たちのために祈ります。寒さがことのほか厳しい中で体調を崩しておられる方々がたくさんおられます。どうかあなたがお一人お一人を守ってくださって、癒しの御手を伸ばしてください。特にお年を召された方々をお守りください。心の病で苦しむ友を支えてください。愛する者を失った寂しさの中に今もなおいる友には、どうかあなたの慰めをお与えくださいますように。人生の問題で悩む人々にはあなたの光を、気流の外国人と外国に滞在中の私たちの友にはあなたの適切な保護を、旅にある友には旅路の平安をお与えくださいますように。受験や進学など人生の変わり目に来た若い友に、どうかあなたのお導きをお与えください。教会学校の愛する子どもたちと地域のすべての子どもたちを今週も守ってくださいますように。そしてこの町に住む市民の方々お一人お一人の上にあなたの恵みが豊かにありますように祈ります。この礼拝をあなたご自身が親しく導いてくださり、私たち一同が新たな喜びと希望を持って家路に着くことができますように心からお祈りいたします。感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。今日はこのマルコによる福音書12章によってお話をしたいと思います。ここに賽銭箱って書いてあります。でこの賽銭箱っていうのは、仲介書を読みますと、神殿の庭の壁を背にして置かれた13のラッパ型の容器であるということであります。私は実際に見たことがないので、どのくらいの大きさのものか分かりませんけれども、そういうものらしい。で多分施しのためのもの で今日風に言えば災害救援募金箱みたいなものだったんじゃないでしょうか。そしてたまたまその向かい側にイエスは座っておられたと書いてあります。ですから群衆がその容器の中にお金を入れる様子が見えた。で大勢の金持ちがたくさん入れていたって書いてありますけれども、この動作は特別によく見えたんじゃないでしょうか。私はそう想像いたします。この場合の金持ちっていうのは、一般的な意味で豊かな人々というのではないだろうと思います。それよりは その直前の38節に出てくる律法学者を具体的には指していたのではないか。で、彼らはイエス様が厳しく批判されましたように、38節から40節までをちょっと読みますと、この律法学者たちは長い衣をまとって歩き回ることや広場で挨拶されること、街道では定席、宴会では定座に座ることを望み、またやもめの家を食い物にし見せかけの長い祈りをする、こんなふうに書いてありまして、つまり自己顕示欲が非常に強い、そういう人たちでした。で、その上に当時のユダヤでは街道でたくさん献金する人が出てきた場合に、それをまあ目立たせるような意味でラッパを吹き鳴らすということがあったようです。ですから三女の説教の中でイエス様は、施しをするときには自分の前でラッパを吹き鳴らすなというふうに言っておられますけれども、これは決して誇張でも何でもなかった、そういうことがよく行われていたということであります。ですから律法学者たちは、あの自己顕示欲の強い律法学者たちは、あの献金箱に入れるときに、おそらくこれ見よがしにお金を入れたであろう、それは向かい側に座っているイエスにもよく見えた、そういうことだったんじゃないでしょうか。で、ところが42節を見ますと、一人の貧しいヤモメが来てレプトン銅貨2枚すなわち1クワドランスを入れたと書いてあります。で、この女性は貧しさのためにごくわずかのお金しか入れることができなかったのでした。レプトンというのは、この聖書のおしまいの方に度量衡換算表というのが出ておりますけれども、今それをお開きにならなくて結構ですが、そこに書いてあることをご紹介しますと、レプトンというのはローマの通貨であると。ローマの通貨のおそらく最小の単位である。で、それはデナリオン、デナリという通貨の128分の1に当たると、そこには書いてあります。で、1デナリオンというのはよく言われることですけれども、労働者の1日分の賃金に相当します。で、今で言えばどのくらいの金額になるもんでしょうか。で、あるところでそんな話をしましたら、どなたかが、まあ1万円ぐらいじゃないかって言われました。仮にそうだとして計算しますと、その128分の1ですから、レプトン銅貨2枚すなわち1クワドランスは現代の価値に換算して多くて何十円というような、その程度の少額であります。で、おそらく彼女は人目をはばかるようにしてそっとその少ない金額をその献金箱の中に入れたのではなかったでしょうか。それがどうしてイエスの目に留まったんでしょう。これは不思議です。しかしこの疑問はしばらく置いておくことにいたしまして、後でその問題にまた帰ってまいりますけれども、これに関連するような私自身の体験を紹介したいと思います。私は1974年から78年までだいたい4年ぐらい、ドイツの教会の世界宣教部というところで仕事をするためにドイツに滞在していました。で、その頃ドイツと日本との関係はいろいろよく行われている、そしてドイツとアフリカの諸教会との関係もうまくいっている、だけれども 日本とアフリカの諸教会との間の連絡はほとんどない。それはあまり望ましいことではない。お前は一度アフリカに行くべきだと言われました。で、私自身も喜びまして、その組織から派遣されて1977年の11月に南アフリカ共和国に行きました。南アです。当時アパルトヘイト、人種差別が非常に厳しかった時代です。そこへ私は派遣されました。2週間いました。一度帰ってまいりまして、それからクリスマス前後にもう2週間今度は赤道直下のガーナに行きました。で、非常に有益なさまざまな経験をして、私はそれを今でも忘れることができませんが、日本に帰ってきてすぐ福音と世界に2回続けてこの南アの教会を訪問した時の報告を書きました。私はそれをひょっと思い出しまして、この今日のための説教を準備しながらそれを読んだのですけれども、改めていろいろな思い出が鮮やかによみがえってきました。で、私が行きましたのはモラビア兄弟団の教会が私を招いてくれたからであります。モラビア兄弟団というのは皆様もよくご承知の日ごとの聖句という、日々の聖句という赤い小冊子がありますね。あれを出している元の団体です。旧東ドイツにチュンセンドルフという人によって建てられたヘルンフート兄弟団というのがあるんですが、それが英語でいうとモラビアンチャーチとなっておりまして、その教会、黒人の教会ですが、その教会の招きを受けて南アフリカに行きました。で、私は日本人ですから、そして当時日本人は名誉白人ということになっておりましたので、私は白人専用のホテルに泊まらなければならないということになりました。で、毎朝黒人の先生がボロボロの日本製の車に乗って私を迎えに来ます。で、その人は玄関先から入ることはできません。で、私が降りて行って玄関先で挨拶をして、それからその方の車であちこちに連れて行ってもらうという経験を、毎日のようにしていたのです。で、ある日曜日にティナナという小さな村の教会で感謝祭の礼拝がある。ちょうどそれは11月でしたから、ちょうどその感謝祭の日にの礼拝だったわけですが、その感謝祭といいますから、私は普通は農産物などを持って皆が持ち寄ってその感謝の礼拝を捧げるのかと思っておりましたら、そうではありませんでした。1年間その人たちが零細なお金を貯めたその献金を捧げる、感謝を持って捧げる、そういう礼拝だったわけであります。で、黒人の牧師さんが私を紹介してくれまして、この人は私たちの村にやってきた最初の日本人です。こういうふうに言いました。後で最後に一言、 He is black、 そう付け加えました。彼も黒人ですと、つまり私たちの仲間ですという意味なんですね。私は非常に嬉しくなりまして、招かれて壇上に上がって緊張もなくなって心を込めて説教をしました。で、それが終わるとすぐ踊りと歌が始まったんです。街道の真ん中に木のテーブルを据えて、その上に粗末なアルマイトの洗面器を置いて、 でその周りを怪獣がぐるぐる手を叩きながら歌いながら踊って歩くんですね。そして踊りながら自分が持ってきた献金をその洗面器の中に入れるわけです。それも一度に全部入れるわけではない、小出しにして何度でもそこへ戻ってきちゃこうチャリンと入れるわけですね。実に嬉しそうな身振りや手振り、それに歌声と手拍子、それが続きました。で、私は黙っていられなくなりまして、その踊りの輪に加わって一緒に踊ったんです。想像できますか？で、どうしてもやっぱり私も献金したい。しかし私の財布の中には紙幣しかありませんでした。向こうに行った時は現地の人たちがみんなおもてなしをしてくれるので何も買う必要がない、小銭なんてものはなかったんですね。しょうがないからその中から10ランド紙幣というのをつまみ出しまして、これは日本円でだいたいその当時の換算で2000円ぐらいになるでしょうか。で、それをその中に入れたんです。で、人目に立たなければいいが、なるだけならそっと入れたいんだがと思いながら、仕方ないからそうやって入れたんですが、その途端に会計係の人がそこへ駆け寄ってまいりまして、その紙幣をつまみ上げて、日本から10ランドだよって叫ぶんですね。で、私はもう身の置きどころがないぐらいに恥ずかしい。その踊りが、昼食も抜きにして延々と午後2時過ぎまで続きました。で、献金が全部で92ランドに達した、約2万円です。そこでこの踊りは終わったんですけれども、最後の手拍子が終わると、その牧師さん、マジキジェラという名前でしたが、牧師さんが何か言うんです。その人たちはコーサ語というその部族の言葉を使っておりましたから、私には全く分かりませんでしたが、その牧師さんが後から英語で説明してくれましたけれど、何かその最後の手拍子が終わった時に、何か言ったんですね。そしたらまた歌と踊りが始まったんです。私は正直言ってこれはちょっとくどすぎるなと思いました。そう思って見ていますと、実はこの最終ラウンドはその牧師さんが最後に一言言ったっていうのがそれだったらしいんですけれども、日本の教会のために集めたいということだったんですね。くどいなんて考えてちょっと申し訳なかったんですけれども、で、それが済んで小銭ばかり入ったずしりと重いと言っても総額は大したことありません、みんな小銭ですから、そういう紙袋を渡されまして、私は涙が出ました。あんなに貧しい人たちが、で、日本の教会のためにと言って集めてくれたお金を私は日本に持って帰りまして教団に渡しました。で、この人たちの生活のことを言いますと、大多数が白人の経営する農場で働いています。いました、当時。で、月にわずか2ランド、これは日本円に換算して当時430円です。月給が430円です。それと少量のミルクをもらう。 で道路工事の労働者たちは日給20セントと聞きました。約43円です。1日働いて43円です。でこれが現金収入です。こんなに少ない現金収入の中から彼らは1年間少しずつ少しずつ献金を積み立てて、この感謝祭の礼拝に持ってくるのです。この人たちの姿が私にはレプトン銅貨2枚を入れたあの貧しいヤモメの姿に重なって見えます。するとジューランド紙幣を入れた私はあの金持ちなんでしょうか。立法学者たちと同じような立場にいたんだと思います。でここでさっきの問題に戻りたい。あのヤモメはおそらく誰にも見えないようにこっそり零細な金額をあの献金箱に入れたはずです。それがどうしてイエスには見えたのか。で実はここに今日の話の中心があると私は思っています。実際はこの女性がいくら入れたかイエスには見えなかっただろうと思います。見えるはずがなかった。しかし彼はこのヤモメの切ない心情をしっかりと汲み上げて、それを温かい目で見守っておられた。それがこの今日の話の中心です。43節から44節にかけて、この貧しいヤモメは賽銭箱に入れている人の中で誰よりもたくさん入れた。皆は有り余る中から入れたが、この人は乏しい中から自分の持っているものをすべて、生活費を全部入れたからである。そういうふうにイエスが言われたのは、そのことの証に他なりません。こういう方が私たちと共にいてくださる、そのことを福音書は伝えようとしているのではないでしょうか。イエスという方は社会であまり意味がないと見られているような小さな存在や無視されている弱者に対して常に温かい目を注いだ方でありました。野の百合、空の鳥、大人たちにうるさがられる子どもたち、病気で寝ている人々、徴税人、貧しさのために立法に定められたこともできないで、そのために罪人というレッテルを貼られた人々、そしてこの貧しいヤモメ、イエスという方は自分の業績を不意調する人々の声高な弁舌には耳を貸しません。心の中で言葉にもならないうめきでしかないような祈り、これはルターの言葉ですが、言葉にもならないうめきでしかないような祈りをつぶやいている人々の声なき声、それに耳を傾けてくださいます。ヘブライ人への手紙の4章に、この方は私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪は犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたというふうに書いてありますけれども、だからこそそういうふうに私たちを見ることができる。今日の日曜日には目はという奇妙な名前が付けられています。でこれは詩編の25編の15節に、我が目はあなたを仰ぎ見るというような 意味のことが書いてありまして、それが今日の礼拝の昔からこの第三主日の礼拝の入祭文として朗読されたというところから来ています。目はそう名付けられたこの受難節の第三日曜日に、私たちはこの主イエスに目を注ぐものでありたいと心から願います。祈りましょう。神様、私たちは主イエスの温かい眼差しを今日も感じています。どうかその眼差しを受けることによって、今週も生きることができますように。私たちに温かいあなたの目が注がれているということを信じて生きることができますように。そしてそのあなたを、主イエスを、私たちも見ることができますように心から祈ります。尊き主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌355番を歌います。